平均的な社員はいない、強みを消さない個別対応型リーダーシップ。平均は集団を要約する統計ですが、個人の能力や適性をそのまま説明するものではありません。米空軍のコックピット研究が持つ正確な意味を考察し、公正な基準を維持しながら、一人一人の強みと業務環境を調整する方法を解説します。集団の平均値は資源配分や現状把握には有用ですが、実在する個人を代表する標準型として用いると、誤りが大きくなる可能性があります。ギルバート・ダニエルズの研究は、複数の身体寸法で同時に平均範囲に収まる人がほとんどいないという多次元平均の限界を示しました。個別対応型リーダーシップとは、人によって成果基準を変えることではなく、同じ目標に到達するための業務の進め方やフィードバック環境を調整するアプローチです。社員の一つの低い評価を能力全体に一般化せず、強み、課題、協働関係、環境の組み合わせを総合的に評価する必要があります。リーダーは個人の好みを推測せず、観察可能な成果データと定期的な対話を通じて調整方法を検証する必要があります。平均は複雑な集団を一つの数字に要約してくれます。しかしその数字を実在する人の標準像とみなすと、チームメンバーの強みや業務適性を誤って判断する可能性があります。リーダーに必要なのは平均をなくすことではなく、平均を集団統計としてのみ使用し、個人に関する結論はより多面的な根拠に基づいて下すことです。平均的な社員にという表現が危険な理由、日常的に使われる平均には異なる概念が混在しています。算術平均、すべてのあれを合計し観測数で割った誰です。中央値、値を順番に並べたとき、中央に位置するあたりです。パーセンタイル範囲、分布全体のうち、特定の区間に属するあたりの範囲です。典型的な人、複数の特性が標準的な水準にあると想定した人物です。最初の3つは統計上の概念ですが、最後の項目は会社とは仮定です。集団の平均成績が70点だらといって、大半の社員があらゆる能力で70点水準にあるわけではありません。分析力が90点でプレゼンテーション力が50点の人と、その逆の特性を持つ人が一緒にいても、平均表では似たように示されることがあります。したがって平均は次のような問いには役立ちます。チーム全体の処理時間は前四半期より改善したか？研修前後で集団の成果に差があるか？業務量や報酬が特定の集団にいけないか？一方、次のような個人に関する判断には、平均だけでは不十分です。この社員にどのような業務を任せるべきか。成果が低い原因は能力、役割、資源、協働のうち、どのようなフィードバック方法が行動の変化に役立つか。現在の役割では現れていない強みは何か。米空軍のコックピット研究が実際に示したここと、1950年代初頭、米国空軍で身体測定業務を行っていたギルバーツ・ダニエルズは、4で63人の航空要員を分析しました。彼は市民庁、ソリジジャチュなど10項目の身体寸法ごとに中央30個アーセンドの範囲を設定し、一人の人がいくつの項目で同時にその範囲に入るかを確認しました。その結果、10項目すべてで平均範囲に該当する人はいませんでした。3項目だけを適用しても、すべての範囲に同時に入った人の割合は 3.5% 未満でした。身長が平均に近い人でも腕や脚の長さはそうではない場合があったためです。この研究でいう平均とは、単純な算術平均の一点ではなく、各寸法の中央30個アセンの区間です。かなり広い範囲を適用したにもかかわらず、複数の条件を同時に満たす人が急激に減ったことが重要です。確認された事実と注意すべき記述主張判断説明ダニエルズが、で63人のデータを分析した、根拠のある事実関連する技術報告書で確認できる主要な数値です。10項目の寸法の平均範囲にすべて入った人はいなかった。根拠のある事実主張の特性が複数の次元で均一ではないことを示しています。コックピットは平均の一点よりも身体の範囲と調整可能性を考慮すべきである。研究から導かれた設計減速座席、ペダル、安全装備などを調整可能な形で設計する方向に影響を与えました。 この研究一つによって事故が特定の数値だけ減少した因果関係の確認が必要事故には、訓練、整備、機体性能、手順など複数の要因が関与するため、研究結果だけで減少幅を断定することはできません。今日の自動車の調整式シートは、この研究で初めて発明された根拠が不十分な主張、調整式シートの起源をこの研究一つに介する説明には、別途歴史的な検証が必要です。この事例の教訓は、平均は常に間違っているということではありません。固定された平均的人物を一人想定し、すべての人に同じ環境を強いる設計が危険だということです。人の能力は一つの点数ではなく組み合わせである個人の業務能力は、身長のように単一の軸で並べられるものではありません。分析力、配角性、説得力、顧客理解、創造性、協働能力はそれぞれ異なる次元にあり、業務状況によって価値も異なります。例えば、顧客からの問い合わせへの対応速度がチーム平均より遅い社員がいると仮定してみましょう。速度だけを見れば低い成果に分類されるかもしれませんが、次のデータも合わせてみれば判断が変わる可能性があります。1回の対応で問題が解決する割合、同じ顧客が再び問い合わせる割合、不満を持つ顧客の離脱を防いだ事例、複雑な問題を文書化し、同僚の時間を削減した程度、規定違反や手戻りの発生率、この社員は、単純な問い合わせよりも複雑な問題の解決や顧客維持業務に適しているかもしれません。一方で真実であるという理由だけで、必須の処理基準を満たし続けられない状況まで放置してはなりません。重要なのは平均との距離ではなく、どのような条件でどのような結果を出すかです。リーダーが陥りやすい3つの平均の罠1。集団名で個人を説明する誤り、新入社員は自律性に欠ける、若い社員はオープンなコミュニケーションを好む、といった表現は、集団内部の違いを消してしまいます。年齢や職級だけでは、個人の動機や仕事の進め方を完全に説明できません。リーダーは、集団に関する傾向を仮説としてのみ扱うべきです。実際の業務配分は、個人の経験、現在の能力、先行成果データを確認した上で決定するのが安全です。2. 自分に効果があった方法を標準にする間あり、日玉で褒められることで成長したからといって、すべてのチームメンバーに同じ方法を適用すれば、ある人にとっては承認ではなく負担になる可能性があります。詳細な指示によって安心できる社員もいますが、熟練者にとっては不要な統制として作業することがあります。フィードバックでは次の要素を調整できます。公開または非公開で伝える、口頭での対話または文書で伝える、詳細な手順の提示または目標中心の委任、短く頻繁な確認、または長い周期でのレビュー即時のフィードバック、または熟考する時間を与えた後の対話3。一つの弱点をその人全体の評価に変える誤り、プレゼンテーションが苦手だという事実は、プレゼンテーション能力に関する情報であり、分析力やリーダーシップの潜在力まで低いという証拠ではありません。一つの目立つ特性が全体評価に影響する。ハロー効果や保温効果に注意しなければなりません。弱点は3種類に分けて考える必要があります。必ず改善すべき弱点、安全、倫理、職務の中核基準に関する問題、補完可能な弱点、ツール、同僚、手順、または役割分担によって管理できる問題の役割では重要度が低い弱点、改善コストよりも強みを活用する価値の方が大きい問題。個別対応型リーダーシップは特別扱いではない。個別化されたマネジメントは共通基準をなくしたり、成果の低い社員を無条件に保護したりする方法ではありません。公平性を保つには、結果の基準と結果に到達する経路を分ける必要があります。固定すべき要素、調整できる要素、安全、倫理放棄の基準、基準フィードバックの伝え方、役割に不可欠な品質水準、業務の順序と時間配分、顧客や同僚に対して守るべき約束、公開での称賛または非公開での承認、評価期間と証拠要件、自律性の範囲と確認周期、差別を防ぐ意思決定原則、強みを活用する業務構成、同じ期限と品質基準を適用しながら、ある社員には中間確認を頻繁に行い、別の社員には結果を重視して任せることができます。その違いが業務上の必要性と合意に基づき、評価基準が透明であれば恣意的な特別扱いとは区別されます。平均ではなく分布と組み合わせを見るチーム運営法平均だけに注目しないためには、 リーダーの直感ではなく、記録可能なデータが必要です。1. 職務で必須となる成果を先に定義します。積極的でなければならない。のように性格を評価する表現よりも、期限、品質、顧客への影響、共同上の責任など、観察可能な成果を記載してください。必ず満たすべき基準と、あることが望ましい能力も区別する必要があります。2. 個人別の強みマップを作ります。強みとは好きなことではなく、価値ある結果を繰り返し生み出す能力です。次の根拠を合わせて確認してください。最近成功した課題と具体的な貢献、同僚から頻繁に支援を求められる領域少ない監督でも安定して遂行できる業務、高い集中力と学習速度を示す状況、品質売上、または時間短縮に与えた影響3。成果が変化する条件を記録します。社員が力を発揮した状況や苦戦した状況の共通点を探します。課題の複雑さ、妨害要因、共同相手、意思決定権限。期限のプレッシャーが成果にどのような影響を与えたかを確認してください。人を固定的なタイプに分類するのではなく、成果と環境の関係を見つけるプロセスです。4. 小さな調整を試します。業務を全面的に再編する前に、確認周期、会議への参加方法、集中する時間、文書様式、役割分担のうち一つを変えてみてください。試行期間と成功基準を事前に定めれば、選考と実際の効果を区別できます。5. 個人の最適化がチーム全体に与える影響を確認します。一人にとってやりやすい方法が、別の人の業務を増やしたり、重要な情報を遮断したりする可能性があります。個人の成果だけでなく、引き継ぎ、共同コスト、業務の偏り、チームのレジリエンスも合わせて評価しなければなりません。言葉と評価表が可能性を制限することがある。平均以下、消極的、リーダーシップがない、といった表現は観察結果のように聞こえますが、実際には解釈であることが少なくありません。こうしたレッテルは、その後の業務配分や研修機会にも影響を与える可能性があります。評価に使う言葉は、人のアイデンティティではなく、行動、状況、影響を説明するものでなければなりません。避けるべき表現より正確な表現、コミュニケーション能力が不足している、過去3回の会議で主要なリスクを共有しなかったため、スケジュールの調整が遅れた、主体性がない目標が定められた課題は独力で遂行するが、曖昧な課題では着地前の確認を頻繁に求める、平均以下の社員である、処理速度はチームの中央値より低いが、手戻り率と顧客の再問合わせも合わせて確認する必要がある。リーダーシップがない。小規模な技術レビューでは同僚との調整をうまくいったが、正式なプレゼンテーションの経験は不足している。このように評価文を具体化すれば、改善すべき行動と活用すべき強みを同時に見つけられます。個別化を適用する際に守るべき限界、個別対応型リーダーシップも、誤って適用すれば問題が生じる可能性があります。性格タイプで固定しないでください。人の専攻や能力は、経験や状況によって変わる可能性があります。すべての専攻を受け入れられるわけではありません。顧客の要求、セキュリティ、安全、共同基準は個人の専攻より優先されることがあります。平均を完全に捨てないでください。業務量の偏り、賃金格差、評価のバイアスを発見するには、集団統計が必要です。非公式な印象だけを信じないでください。目立つ社員が実際の貢献よりも高い評価を受けることがあります。個別化の理由を説明できなければなりません。調整は、業務上の必要性、検証可能な効果、合理的な支援の必要性に基づくべきです。良いチームとは、全員を同じ形にする組織ではありません。同時に全ての人に別々のルールを適用する組織でもありません。共通の責任を明確に保ちながら、一人一人が成果を出せるように環境を調整する組織に近いものです。リーダーのための確認質問。次の質問のうち、答えるのが難しい項目があるなら、チームメンバーを平均的な人物として扱っている可能性があります。各チームメンバーが繰り返し良い結果を出している業務を説明できるか、低い成果を能力の問題と環境の問題に区別したか、評価で性格を断定する表現よりも観察可能な行動を用いたか、 中核となる基準と調整可能な業務の進め方を区別した。公開での賞賛、自律性確認周期に関する個人の選考を直接確認したか、一人のための調整が同僚に不当な負担を与えないか検討したか、平均だけでなく、分布、例外的な事例、業務の質も合わせて確認したか。平均はチームを遠くから見るための地図です。しかし実際に業務を割り当て、成長経路を設計するには、一人一人の強み、課題、関係、環境をより近くから見る必要があります。